32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャム。ということでですね、本日も番組をスタートさせていただきます。この番組ではバスケットボールコメンテーターの私松田大地が深掘りしたいリーグやチーム、そして選手をピックアップさせていただきながら、独自の目線で解説を交えて分かりやすくお伝えさせていただき、ご視聴いただける皆様と一緒にバスケットボール全体を盛り上げていきたいという番組となっております。今回はですね、エピソード1としまして、川崎ブレイブサンダースのナンバー22、ニック・ファジーカス選手でございます。もうね、皆さんご存知のニック・ファジーカス選手でございますよ。あの B リーグを見てる方々ももちろんそうですし、バスケットボールファンでもですね、もちろん存じている選手であると思うんですけど、まあそういったね、ニック・ファジーカス選手っていうところのあの功績だったりとかですね、もう本当このプレーの凄さっていうところをね、今日は解説していきたいなと思っておりますので、あのね、ぜひお聞きいただければなと思っております。では早速解説していきましょう。まずプロフィールの紹介をさせていただきます。ニック・ファジーカス選手、正式名がね、ニクロアス・ライアン・ファジーカス選手ということで、1985年の6月17日生まれ、36歳ですね。身長でですね、2m7cm、 体重114キロということでですね、かなりビッグマンですね。足のサイズ意外と小さいのかな、33センチなんですけど、まあ、出身アメリカ出身ですと。で、まあですね、NCA のビッグカンファレンス、ネバダ大のリノ校出身ですと。まあ、ここもですね、この後ちょっと解説していきたいなと思ってますが、まあ、その後ニック選手、NBA のドラフトをかかりまして、2007年2巡目の34位でですね、ダラスマーベリックスに、入団しますと。ただですね、このタイミングちょっとね、良かったのか悪かったのか、まあ、2008年にジェイソン・キッドね、獲得するってことでですね、ちょっとそのトレード要因ということで、ちょっと放出されちゃうんですけど、まあ、その後クリッパーズと契約して、まあ、シーズン最後まで契約するという形になっております。まあ、実際にですね、ここの1年間という所属だったんですけど、もう本当通算26試合ですかね、まあ、平均点としては一応あの2桁の 10.3 ポイントで、フィールドゴールのアベレージもですね 56% と、まあ、かなり非常に高いね、アベレージを残してプレーしたんだなというところが分かりますね。はい。まあ、経歴としましては、その後ヨーロッパに行ったりですね、NBA の下部組織でプレーしたり、フィリピンの、ね、アセアンリーグですかねに所属してということで、まあ、皆さんがご存知なところは2012年ですね、まあ、その当時日本バスケットボールリーグ NBL という、ね、リーグですけど、まあ、現在の川崎ブレイブサンダースですね、まあ、その当時は東芝ブレイブサンダースという名前でしたけどに入団しますと。で、入団当時、まあ、一発目のシーズンでリーグベスト5に選出されて、まあ、得点を取りますということでですね、もうかなり入ってきてからですね、まあ、非常に輝かしい成績を収めてます。もう本当見てる方はね、分かると思うんですけど、まあ、その当時はね、オン・ザ・コート・ワンということで、基本的にはそのチームに1人だけ外国籍選手を置けるということだったんですけど、まあ、やっぱりビッグマンがね入るところが多かったにもかかわらず、ちょっとニック・ファジーカス選手はですね、ちょっと変わってたんですね、プレースタイルが。まあ、ボール運びしますよ、アシストしますよ、スリーポイントも打ちますよ、いやすごいなって思ってる印象がね非常に強いなと思ってます。はい。まあ、このあたりもですね、この後ちょっとお話できたらなと思ってるんですけど、まあ、表彰としましては、まあ、B リーグ当初からですね、まあ、開幕してもう5シーズン経ってるんですけど、まあ、ファーストシーズンの、まあ、2016シーズンで B1 の得点をですね、でベスト5入りました。でシーズン MVP 取ってます。いやすごいですよ、本当に。もうこの辺りはですね、もうファジーカスが持ったらもう絶対に止められないっていうようなね印象ありましたからね。はい。まあちょっとこの辺のねスタッツもちょっとねお話できたらなと思うんですけど、
まあ本当代表としてもね頑張っていただきまして、2018年のね4月にもう本当これもちょっとサプライズ、私にとってはねかなりサプライズだったんですけど、日本国籍をねニックが取るということでですね、まあこれがやっぱり日本にとっては非常に大きかったっていう話ですね。もう本当その辺もですね細かく話できたらなと思うんですけど、はい。でまあ、日本に来て約10年もうプレーしてるんですけど、このスタッツをですね皆さんにちょっとお伝えできたらなと思ってます。はい、得点からですけど、もうポイントがですね平均で 24.4 得点、はい、もうすごいですね、もうエースですよ。はい、でこのバランスがまたすごくて、スリーポイントの確率 41.1%、 もうこの当時のスリーポイントシューターと言われるポジションの方々よりもですね確率が高いスリーポイントシュートのアベレージを残してまして、でツーポイントもですね 56.9% ってことで、これもアベレージで50超えてくってなかなかすごくて、でしかも 60% 近い方の 56.9%、 57% っていうところのスタッツって、まあ、簡単には残せないんですよね。まあ、これも非常にすごいですし、でやっぱりシュートが上手っていうところで、やっぱりこうインサイドでもらった時にねフリースローも結構多いんですけど、そこもですね平均で 80% 超えてきてるっていうところもそうですし、でリバウンドもですね 11.9 っていうことで平均で12本取れるっていうのもやっぱりかなり魅力的なねビッグマンだったんじゃないかなと。まあ今もそうですけど、はい。でアシストもやっぱり平均で 2.6 ということで、ちょっとね数字的にはちょっと少ないかなっていうイメージあるんですけど、まあ思ってるよりもねこう自分でボールリバウンド取ってね自分でシュートいけるっていうところもあって、まあそういった意味ではちょっとアシストの本数っていうのはちょっと少なかったかなと思うんですけど、今でもかなりこうアシストも上手なねプレイヤーっていうインパクトがありますので、まあそういったところでも非常にこうチームにとってはね重要な選手なんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、本日のね解説ポイントということで、まあ先ほどちょっとこう NCAA のカンファレンス、まあね一部のカンファレンス入ってましたっていう話をしたんですけど、まあネバダ大のリノ校というところでですねまあ4シーズンプレーしてるんですけど、すごいんですよ。2019年にもう背番号22番永久欠番もらっております。はい、なかなかいないですよ永久欠番取れる選手って大学で。はいね、まあもちろんねちょっと大学、まあ、NCAA の大学って結構1年2年でもう NBA に行かれる選手とかも結構いるんで、まあ、そういった選手ももちろんいるんですけど、やっぱり4シーズンしっかり成績を残してるっていう選手ってやっぱりチーム大学としては非常にこうねありがたいですし、まあ、ニック選手のねこのスタッツとかも見てほしいんですけど、まあ、4シーズンね NCAA のトーナメントに出場できましたと、まあ、そういったところに貢献してますっていうところもそうですし、2005年から、まあ、その2年生から2、3、4年生までの3年連続でカンファレンスでウエスタンアスレティックカンファレンスっていうところで、3年連続のプレイヤーオブザイヤー、まあ、最優秀選手ですよねにも選出されてますと。3シーズンです、2年生からですよ。しかもなかなかですね取れるもんじゃないですよ。もう毎年 NBA に行く選手たちがね周りにいる中でこのタイトルをね1年取っただけでもすごいのに3シーズン取ってるんですよ。いやーすごいですね。ねもうほんと通算2000得点1000リバウンド、フィールドゴールのパーセンテージが 50% 以上、フリースローのパーセンテージが 80% 以上を達成した、まあ、大学で史上6人のうちの1人ですね。いやすごいですね。まあ、その他の選手っていうところも、まあ、全部は出てないんですけど、もう本当殿堂入りしてる選手がですねいますよ。ラリーバード、リックバリー知ってますか。ラリーバード選手なんてねバルセロナオリンピックでねドリームチームの一員としてもそうですし、まあ、ボストンセルティックスの33番っていうところでもね非常にこうインパクトのある選手ですし、まあ、リック・バリー選手ももちろんね輝かしい成績がねあるんですけど、 結構スラムダンクとかね読まれてる方は結構ご存知かなと思うんですけど、この桜木花道がこうフリースローをこう下からこうヒュッてね打つシーンでね、いろいろ考えてこれの方が入るんじゃないかなんて言ってやったシーンのモデルになったのがこうリック・バリー選手ですね。こう下からこうフリースロー打って、まあ、それでも 80% 超えるっていうね確率を持ってる選手で、まあ、この2人がね殿堂入りしてるんですけど、まあ、そういった選手とこう肩を並べられる選手、いやすごいですね。はい、まあ、そういった選手ですよというところですね。はい、まあ、ちょっとね、長くなっちゃうんでね、解説ポイントの、ね、2番に行きたいんですけど、まあ、ちょっと先ほどお話しした通り、ニック選手がですね、日本国籍を取得しましたと、ね、いう話が出たんですけど、いや実はですね、日本バスケットボールが危機的状況だったんですよ、その当時。はい、2018年からですねワールドカップの、2019アジア地区一次予選っていうのがですね、まあ、開催されてまして、でここのタイミングの時ってもうオリンピックが2020年にやりますよが決まっていて、でもう試合のね、出場できるチームがねもう決まりますよっていう話してて、まあ、開催国で出れるんだろうななんて思ってたら、いやいやいや開催国だから出しませんよというお達しが出てしまい、じゃあどうやったら出るんですかっていう話で、いやいやある程度実績が出ないとオリンピック出場権なんて上げられないですよなんて話がありまして、で、まあ、そうなるとまずはやっぱりワールドカップには出てもらわなきゃ困りますよねというFIBAからの、はい、話がありまして、じゃあここのねワールドカップ2019に出るためにっていうところで、まあ、日本代表もですね、まあ、ラマス監督を呼んで立て直しをかけてっていうところだったんですが、まあ、アジア地区一次予選でまさかの4連敗これはどうしたもんかとね、まずこう二次予選っていうのが、まあ、この次にあるんですけど、二次予選に進めるチームっていうのが、まあ、4チームのこうリーグの中で3チーム出れますよって言ってるんですけど、まあ、その4チームの中で最下位ですと出れないんじゃないですか二次予選にという話で、まあ、オーストラリアがいてフィリピンがいてって、まあ、そこのね世界ランク的にはちょっと上にはなるんですけど、でチャイニーズタイペイが、まあ、その当時で55位ということで日本が48位だったんですけど、まあ、そこにはなんとかね勝って、まあ、2次ラウンドに進んでなんとかねこうワールドカップに行けんじゃないかななんて思ってたら、チャイニーズタイペイにまさかのですね敗戦を喫して4連敗ということで、もうここで負けたらね、えもうオリンピック男子は出れないんじゃないかという話ですよ。ねえ、ね、八村選手と、ね、渡辺裕太選手がやっぱりこう NBA 目指してたっていうところもあって、なかなかちょっとこう、ね、合流できなかったっていう、ね、要素ももちろんあったとは思うんですけど、いやいや日本の、ね、中でやってるリーグの中で、ね、戦ってるやつらがなんとかこう、ね、勝ち上がってくれないかってみんな思ってたと思うんですよね。でなんかこうねやっぱインサイドが、ね、弱いっていうイメージが、ね、こう日本どうしてもありましたんで、ね、一人なんとかって思ってたところでの日本国籍取得、いやありがたいですよね。もちろんねニック選手とね、まあ、協会のお話の中でっていうところで、まあ、やっぱりこうね帰化って、ね、自分の国籍、まあ、捨ててっていう言い方はあれですけど変えるって並大抵な判断じゃないですよね。もう本当にね、それをやっぱりこう取得していただいてですよ、2018年4月日本国籍取得できましたと。で第5戦から、まあ、八村選手とですね一緒に参戦しましたと。で第5戦、じゃあどことってなった時にその当時の10位オーストラリア、いやーねなんとかねここ勝たないとやっぱりこうね2次ラウンド進めないんじゃないかっていうところで、首位オーストラリア相手に79対78の大接戦をもぎ取るわけですよ。はい。ねえ、すごかったですね。はい。 八村選手がね24得点で、ニック・ファジーカス選手がチーム最多の25得点ということでですね、やっぱりここ2つのね選手が入ったことによって点数が伸びたというところもね非常に良かったと思いますし、ニック選手の貢献というところがですね、まあ非常にこう現れた試合だったかなというふうに思ってますね。はい、まあ、この後ですね、4連敗からですね怒涛の8連勝ということでですね、この後負けなしでまさかのですねグループ2次ラウンドもですね全勝で、グループ首位 グループ F ですね、グループ F 首位で8勝4敗でワールドカップ出場権獲得ということでですね、いや非常にありがたい、ニック・ファジーカス選手にですね感謝しかない、ね、内容となってるんじゃないかなというふうに思っております。でですね、FIBA から2019年3月30日にようやくですねオリンピックの開催国枠与えますという発表が出まして、はいね、それで、なんとかワールドカップに出場もしたんですけど、なかなかこう3連敗ということでですね、結果が出ず、で帰化選手枠の、ね、争いも結構厳しくて、ロスター選手、ギャビン・エドワーズ選手が入って、ね、枠内競争が熾烈を極めて、まあ、なんとか、ね、ニック選手をと思ったんですけど、まあ、ちょっと、ね、やっぱりこうトランジションの関係だったりとか、ねまあ、そういったところでですね、まあ、ギャビン・エドワーズ選手を選出するという形でですね、まあ、ちょっと、ね、オリンピックからは漏れてしまったんですけど、まあ、そういう意味ではニック・ファジーカス選手の、功績っていうのは非常に、ね、大きかったんじゃないかなというふうに思っております。ねえ、ニック選手何がすごいって、やっぱりこうペイントエリア、こうフリースローラインあたりからのシュートなんですけど、ここのフローターシュートっていうのが非常に上手なんですよね。ちょっとこう片手でこう浮かせるようなシュートなんですけど、まあ、このあたりのね、もう必殺技と言っていいんですかね、もう本当に技名ニック・ファジーカスにしていいぐらいのね、まあ、このあたりのタッチがね非常にね得点力を伸ばす部分のね武器になってますし、あとはやっぱりこうドリブルですよね、まあ、ポイントガードとしてもやれるぐらいの、ね、ハンドリング力があって、まあ、本当にリバウンド、ね、先ほどこう平均12リバウンドですかねっていうところから自分でこうボールを持っててアシストだったりシュートができるっていう意味でもね、ここも非常に、ね、大きいプレイヤーだなと思いますし、まあ、最後に、ねまあ、先ほども言った通りやっぱりリバウンド数がね、B リーグ過去5シーズンでもリバウンド総数が歴代1位ということで、今3000本超えてる選手っていうのはニック・ファジーカス選手だけなんですね。はい、まあ、そういう意味でも川崎のやっぱりこうリバウンドの軸でもありますし、まあ、得点の軸でもありますし、まあ、ポイントガードとして、まあ、ハンドリングだったりとか、まあ、そういうところでも軸になってますし、もう本当に川崎のねバスケットをこう深みをねもたらすようなね存在だったんじゃないかなというふうに思ってます。はいねえ、はい、いや本当ね将来こう B リーグのね殿堂入り選手なんていうのもね現れると思うんですけど、間違いなくねニック・ファジーカス選手はそういったところにもね選出されるんじゃないかなと思いますし、ぜひね川崎の試合を見るときにはねそういったところも注目して、見ていただけたらなと思いますので、まあ、今シーズンも川崎ブレイブサンダースのね中心選手として活躍するニック・ファジーカス選手にねぜひご注目いただけたらなというふうに思っております。はい、ではですね本日はねこんな感じでお届けさせていただきました。バスケットボールジャムいかがでしたでしょうか。でこんな感じでですねエピソード2以降も、まあ、チームや選手のね魅力を解説しながら、まあ、よりね興味を持っていただくようなコンテンツにしていきたいなと思ってますので、ぜひ今後もね配信を楽しみにしていただけたらなと思います。はい、最後までバスケットボールジャムお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はバスケットボールコメンテーターの松田大地でした。また次回お会いしましょう。